聖書の箇所をお読みいたします。新約聖書マタイによる福音書26章26節から56節、新約聖書の53ページです。マタイによる福音書26章26節から56節、新約聖書の53ページです。マタイによる福音書26章26節から、一同が食事をしているとき、イエスはパンを取り、賛美の祈りを唱えて、それを裂き弟子たちに与えながら言われた。取って食べなさい、これは私の体である。また杯を取り、感謝の祈りを唱え、彼らに渡して言われた。皆この杯から飲みなさい、これは罪が許されるように多くの人のために流される私の血、契約の血である。言っておくが、私の父の国であなた方と共に新たに飲むその日まで、今後ブドウの実から作ったものを飲むことは決してあるまい。一同は賛美の歌を歌ってからオリーブ山へ出かけた。その時イエスは弟子たちに言われた。今夜あなた方は皆私につまずく。私は羊飼いを打つ。すると羊の群れは散ってしまうと書いてある通り、書いてあるからだ。しかし私は復活した後、あなた方より先にガリラヤへ行く。するとペテロが、たとえみんながあなたにつまずいても私は決してつまずきませんと言った。イエスは言われた。はっきり言っておく、あなたは今夜鶏が鳴く前に三度私のことを知らないと言うだろう。ペテロは、たとえご一緒に死なねばならなくなってもあなたのことを知らないなどとは決して申しませんと言った。弟子たちも皆同じように言った。それからイエスは弟子たちと一緒にゲッセマネというところに来て、私が向こうへ行って祈っている間、ここに座っていなさいと言われた。ペテロ及びゼベダイの子二人を伴われたが、その時悲しみもだえ始められた。そして彼らに言われた。私は死ぬばかりに悲しい、ここを離れず私と共に目を覚ましていなさい。少し進んでいってうつ伏せになり祈って言われた。父よ、できることならこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私の願い通りではなく、御心のままに。それから弟子たちのところへ戻ってご覧になると、彼らは眠っていたので、ペテロに言われた。あなた方はこのようにわずか一時も私と共に目を覚ましていられなかったのか。誘惑に陥らぬよう目を覚まして祈っていなさい。心は燃えても肉体は弱い。さらに二度目に向こうへ行って祈られた。父よ、私が飲まない限りこの杯が過ぎ去らないのでしたら、あなたの御心が行われますように。再び戻ってご覧になると、弟子たちは眠っていた。ひどく眠かったのである。そこで彼らを離れ、また向こうへ行って三度目も同じ言葉で祈られた。それから弟子たちのところに戻ってきて言われた。あなた方はまだ眠っている、休んでいる。時が近づいた。人の子は罪人たちの手に引き渡される。さて行こう、見よ、私を裏切る者が来た。イエスがまだ話しておられると、12人の一人であるユダがやってきた。祭司長たちや民の長老たちの使わせた大勢の群衆も剣や棒を持って一緒に来た。イエスを裏切ろうとしていたユダは、私が接吻するのはその人だ、それを捕まえろと前もって合図を決めていた。ユダはすぐイエスに近寄り、先生こんばんはと言って接吻した。イエスは、友よ、しようとしていることをするがよいと言われた。すると人々は進み寄り、イエスに手をかけて捕らえた。その時イエスと一緒にいた者の一人が手を伸ばして剣を抜き、大祭司の手下に打ちかかって片方の耳を切り落とした。そこでイエスは言われた。剣を鞘に収めなさい、 剣を取る者は皆剣で滅びる。私が父にお願いできないとでも思うのか。お願いすれば父は十二分断以上の天使を今すぐ送ってくださるであろう。しかしそれでは必ずこうなると書かれている聖書の言葉がどうして実現されよう。またその時群衆に言われた。まるで強盗にでも向かうように剣や棒を持って捕らえに来たのか。私は毎日神殿の境内に座って教えていたのに、あなたたちは私を捕らえなかった。このすべてのことが起こったのは預言者たちの書いたことが実現するためである。この時弟子たちは皆イエスを見捨てて逃げてしまった。それでは神堂健二先生より御心のままにと題して説教をお願いいたします。
今日は避難宗の記念礼拝であります。普段の礼拝においてもその礼拝の中心はイエス・キリストの十字架そして復活でありますが、特に今日は福音書の中からその箇所に注目しつつ御言葉の恵みに預かりたいと願っております。特に今日私たちが御言葉を学びつつ恵みに預かりたい箇所はゲッセマネでの祈りであります。先ほど読んでいただきましたが、もう一度読ませていただきます。26章の36節から。それからイエスは弟子たちと一緒にゲッセマネというところに来て、私が向こうへ行って祈っている間、ここに座っていなさいと言われた。ペトロ及びゼバダイの子二人を伴われたが、その時悲しみもだえ始められた。そして彼らに言われた。私は死ぬばかりに悲しい。ここを離れず、私と共に目を覚ましていなさい。少し進んで行ってうつ伏せになり、祈って言われた。死をできることなら、この杯を私から過ぎ去らせてください。しかし、私の願い通りではなく、御心のままに。それから弟子たちのところへ戻ってご覧になると、彼らは眠っていたので、ペトロに言われた。あなた方はこのようにわずか一時も私と共に目を覚ましていられなかったのか。誘惑に陥らぬよう、目を覚まして祈っていなさい。心は燃えても肉体は弱い。さらに二度目に向こうへ行って祈られた。死よ、私が飲まない限りこの杯が過ぎ去らないのでしたら、あなたの御心が行われますように。再び戻ってご覧になると、弟子たちは眠っていた。ひどく眠かったのである。そこで彼らを離れ、また向こうへ行って三度目も同じ言葉で祈られた。それから弟子たちのところに戻ってきて言われた。あなた方はまだ眠っている、休んでいる、時が近づいた。人の子は罪人たちの手に引き渡される。立て、行こう。見よ、私を裏切る者が来た。ゲッセマネという場所でイエス様が本当に血のように汗を流しながら祈っておられました。血のようにというのは、本当に皆さんも頭を切ったことがあるかもしれませんけれども、頭を切ると本当にボタボタとですね、血がこれほど流れるかというように流れます。そういうふうに血が流れたということ、血が流れるように汗が出たということです。そういう祈りをこの時にしておりましたが、このゲッセマネでのこのような祈りは初めての祈りではないことがわかります。弟子たちはこういうふうにイエス様についていくことはありませんでしたけれども、イエス様があそこでそういうふうに祈っておられる、そのありさまはどれほど彼らがまじまじと見たかどうかはわかりませんが、あそこがイエス様の祈りの場所だということはよく承知しておりました。後の方で見ますと、ユダが 人々を導いてイエス様を捕らえようとする者たちをそこへもう一直線に導いてきますから、あ、イエス様はこの後あそこに行って祈るなということはもう弟子たちがよく承知していたことであります。そういう意味で私たちはこのイエス様の祈りの内容に驚きますけれども、この祈りはイエス様のその生涯を通して特に人々との間で働き始めた時からご自身を表した時から繰り返し繰り返し捧げられた祈りの姿であることを私たちは覚えることができます。こういうふうに祈っておられたんですね。だからイエス様はですね、人々の前に立つ時のイエス様の姿と神様の前におられる時のイエス様の姿が違います。これは神様を信じる者たちにとってとても重要なことではないかと思います。神様の御前で本当に幼子のように、本当に幼子のように、知恵がある者のようにではなく、あるいは力がある者のようにではなく、幼子のようにその懐に身を寄せておられました。これが重要なことですね。祈りというのは本当に神様の懐の中に進むように、それは真似をしようと思って真似できることではなくて、子供がですね大人にまあすり寄ったり、あるいはいろいろとこう絡みついたりですねしますけれども、子供というのも侮れないもので、この人はそういうことをしていい人かどうかですねよく見分けますね。そしてあ、この人だと思うと、もうその懐にこう乗ったり背中に乗ったり頭に乗ったりですね、もうよく見分ける。あるいは何か大変なことにあれば誰のところに行って本当に泣くかよくわきまえていますね。子供というのも本当に侮れないものであります。それは子供がよく信頼しているからですね。信頼しない大人の人の前では子供といえどもですね、顔を固くして体を固くしてもう本当にビーンとしてですね、もう何も大丈夫かと言ってももう何も答えなかったりですね、大丈夫かと大丈夫ですと、本当は大丈夫じゃなくてもそういう姿ですね。でも改めてイエス様は一直線に父なる神様の懐の中にいつでも飛び込んでいたということです。これは主にあって歩んだ主のしもべたちの姿に見ることができるものと思います。詩編などを見るとですね、本当にあのダビデ王が、あの勇者であったダビデが神様の御前でまるで子供のように心を注ぎ出している、泣き言を言っているようにも聞こえます、愚痴を言っているようにも聞こえます。でも心を注ぎ出して、そして神様から力を得て知恵を得て人々の前に立ち、またその歩みを重ねていきます。それが逆だったならばどこに信仰があるかということですね。頼る相手を間違えてこっちの方に頼ったら本当に助けてくれるか、あっちの方に従っていったらことがうまく運ぶか、こういう迷いがあります、ね、そのような迷いがあります、ね、もちろんダビデは人ですから神と心を一つにしたと言われても、その本当に揺れ動く姿を私たちは詩編の中に見ますけれども、イエス様はさらに明瞭な姿で父なる神の懐の中におられたお方であります。そういう祈りの姿です。これが最初で最後の祈りの姿ではありません。これは弟子たちに見せたのが最初です。ここまでの祈りだったかと弟子たちは本当に目を見張るようなそういう姿を 見ました。私たちは今日の箇所から改めて学びたいのはですね、イエス様のうちにあった平安であります。イエス様のうちにあった平安です。まあこのゲッセマナの祈りを見ますと苦しみの極みのように見えますが、でもイエス様のうちにどのような時にもあったその平安を私たちは見たいと願っております。イエス様が弟子たちに教えた通りです。疲れた者の重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう、私は柔和で謙遜なものだから私の首輝を負い私に学びなさい、そうすればあなた方は安らぎを得られる、私の首輝は負いやすく私の荷は軽いからである。こういうふうにイエス様おっしゃったんですね。私についてきなさいと、とにかく私についてきなさいと、そして私に学びなさいと、そして私が負っている首輝をあなた方も負いなさいと、また私が負っている荷をあなた方も担いなさいと、それは軽いんだと、負いやすいんだと、そうすればあなた方は安らぎを得られる。この安らぎを学びたいのであります。またイエス様はこうおっしゃいました。私はあなた方に平安を残していく、平安を残していく、これは世が与えるようなものではない、世が与えるようなものではない、平安を残していく、この平安です。確かにイエス様は今日の箇所で血の汗を流すようにして祈っておられましたけれども、でも祈り抜いた後ですね、祈りを重ねて祈り抜いた後、何事もなかったかのように、45節、それから弟子たちのところに戻ってきて言われた、あなた方はまだ眠っている、休んでいる、時が近づいた、人の子は罪人たちの手に引き渡される、立て行こう、見よ私を裏切る者が来た、立て行こう、まあまるでこの祈りの必要もなかったかのようにですね、祈りの前に見ていたイエス様の姿と祈りの後の姿に全然矛盾がない、祈っているイエス様の姿を見た時に私たちは本当にびっくりしたと思いますけれども、でもこれが私の体だと言ってパンを与え、これが私の血だと、多くの人のために流される私の血だとおっしゃっていたあのイエス様まんまのですね姿を弟子たちは改めて見たことと思います。この間にあったものです。ゲッセマネの祈りです。この祈り、この祈り、これを私たちも学びたいのであります。イエス様おっしゃったように、私は柔和で謙遜なものだから私に学びなさい、そうすれば安らぎを得られる。私は柔和で謙遜なもの、どういうふうに柔和で謙遜なものなのか、今日の箇所から本当に私たちが見るのは神様の前に、父なる神の前にひれ伏しているイエス様の姿です。そして心を注ぎ出しているイエス様の姿です。弟子たちを伴って、そして夜ではありましたけれども、その姿がよく見えるところにペトロとゼベダイの2人、特にこの3人を連れて行ってですね、この3人はイエス様が山の上で本当にモーセとエリアと、そしてまたアブラハムと語り合う、そのような栄光の姿を見た3人ですね。その時にはもうイエス様の栄光の姿を見て、ここに本当に仮小屋を建てましょうかと、こう本当に 言ってしまうほどその栄光の姿に驚きましたけれども、今度はその反対です。本当にイエス様の本当に地べたにひれ伏すような惨めなまた弱いそういう姿であります。イエス様はその三人を連れて行って悲しみもだえ始められたとあります。そして彼らに言われた、私は死ぬばかりに悲しみ、ここを離れず私と共に目を覚ましていなさい。私は死ぬばかりに悲しみ、ご自分が十字架にかかって死ななければならないということを諌めたそのペトロに対して、下がれサタンと言ったお方です。またこの少し前には、これが私の体だ、これが流される私の血だと言って、ご自分の死を予告するように聖餐を弟子たちと守られたお方です。そのお方が今ここで死ぬばかりに悲しい、ここを離れず私と共に目を覚ましていなさい、まあ、一緒に祈ってですね、まあ、人は孤独に耐えかねることがあると思いますけれども、このいざという時に一緒に祈るように求めました。少し進んでいってうつ伏せになり祈って言われた、死をできることならこの杯を私から過ぎ去らせてください、しかし私の願い通りではなく御心のままに。祈りの中心は、まあ、祈りの基本的な道筋は御心のままにです。この御心の中でもしできることならこの杯を過ぎ去らせてください。御心のままにが祈りの基本的な道筋です。これを超えて何も求めません。でも御心のままに、しかしできることならこの杯を私から過ぎ去らせてください。イエス様は人となられた時から、イエス様のお言葉やあるいは姿を見ると、人となられた時に父なる神と一緒にいた時の全ての知識、全ての知恵、それらを全部そのままあるまるで子供がですね、大人になるかのように、大人としてこの世に来るかのように、そのように来られたのではないことがわかります。先ほどのマタイによる福音書の11章のところの、私に学べというお言葉の前にイエス様はこう神様に祈ったことを書いてあります。天地の主である父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを知恵ある者や賢い者には隠して幼子のような者にお示しになりました。こうあります。幼子のような者にお示しになりました。私たちが御言葉を通して神様の御旨を知るように、イエス様もまたこの御言葉によく親しみながら、また祈りながら、神様から本当に示されながら、そのようにしながら神様の御心を示され、また知っていったことがわかります。もちろん私たちとは比べ物になりませんが、聖霊を本当にあふれるほどに与えられるお方ですから、だから御言葉を語るんだと言われたように、本当にイエス様にどれほど父なる神があらゆる事柄を示されたかですね、そしてそれは私と父は一つであるというほどに本当に示されたか、しかしでも私たちが見逃してならないのは、人として父なる神の御前にあったということです。だからイエス様は御心のままにと祈りつつ、なお自分の知恵や理解を超えたところで、もしできることならこの杯を過ぎ去らせてください、こうお祈りなさいました。 まあ、その意味でイエス様はですね、英雄のように振る舞わなかったんですね。英雄のように私こそ何者かであるかのようにですね、むしろ弟子たちの前にいかに自分がご自分が人であるか、いかにご自分があなた方と同じものになったのか、そのことを示すように、そのことをはっきりと示すように、そして同時にあなた方と同じものになったんだけれども、同時に私の歩んでいく道を、私が歩んでいく道をあなた方も歩めるということを示すように、ここでご自身を明らかにされました。私が門なの。あなた方が死なる神の懐へ近づいていくとすれば、私なんだと。私が今ここにいるように、あなた方も私と一つになって、私につながれて、このようにして死なる神の御元に近づいていくんだと。私が歩んでいくその道をあなた方も歩んで近づいていくんだと。御心のままに。さらにこの御心のままにという言葉の前には、私の願い通りではなくと付け加えられています。この私の願い通りにというのは、聖書の中で特別な時にだけ登場するエゴーという言葉がここに出ています。私が、本当に私がしたい通りではなくて、非常に強い自分を表す私がこうしたいと思うようにではなくて、御心のままに、こういう言葉です。これは弟子たちにイエス様が求めた言葉とも重なります。私についてきたいならば、自分を捨て、自分の十字架を背負って私についてきなさい。自分を捨て、自分の十字架を背負って私についてきなさい。イエス様ご自身が自分を捨てておられます。私がしたいことではなくて、私がこうあれかしと思うことではなくて、御心のままに。これが祈りであります。キリストの名によって祈るということは、ここを目指しています。ここを目指しています。神様の御心の中で私たちが答えを得て安らうという、ここを目指しています。神様の御心が何であるかもわきまえもしないで、自分の頑固な思いだけを強く持って神様にぶつける、これはキリストの名による祈りではありません。最初はそのように祈るでしょう。何も知らないんですから、父なる神のことも知らないし、キリストのことも知らないんですから。だけども父なる神を知り、そして唯一の神が使わされたキリストを知ったならば、頑固に自分を強く持ち続けて、自分がしたい通りに、自分が願う通りに、神様が助けてくれるのが祈りであるかのように、ここには誠の祈りの答えはありません。当座、まあ世の中でも最後が馬と言われるようにですね、災い転じて福となすというように、いろいろなことがこう組み合わさって起きてきますから、その中で、あ、これは都合するようなことが起きたなと、これは神様の答えだなと、こう受け止めることがあるかもしれませんけれども、そのような祈りの果てには、キリストの名によって祈る誠の平安はあります。御心の中に安らぎます。御心の中に、神様の御心をわきまえて、神様の御心はこの時イエス様において繰り返し弟子たちに明らかにされたように、十字架です。あってはならないことです。弟子たちからすれば、しかし御心のままに、改めて私たちはここからイエス様がこのような祈り、 私たちに見せてくださったのですけれども、御心の中に平安ありということです。御心の中に平安ありです。唯一の神が使わされたキリストを知ること、そしてその神の御心の中に平安あります。当座はいろいろなことが良くも運んだり悪しくも運んだりするように見えるかもしれないけれども、いずれにせよ御心の中に平安あります。御心の中を進んでいくことに平安あります。すぐには了解しがたいと思いますが、私たちは本当に何か苦しいことや悩ましいことに出会うと、あるいは惨めなことに直面すると、これを何とか打開したい、まあ、言葉を変えればうまくことが運ぶように、こう考えますが、唯一の神が使わされたキリストを知るならば、神様がどのようなお方であるのかと、始めであり終わりである方がどのようなお方であるのかと、当座いいか悪いかを超えて天地万物を治めたものお方がどういうお方であるのかと、そのお方の御心がどういうものであるのかと、これを本当にその懐に身を寄せるようにしてですね、会うことができたならば、御心の中に平安ありです。さらにイエス様の祈りはこう続きました。さらに二度目に向こうへ行って祈られた、父よ、私が飲まない限りこの杯が過ぎ去らないのでしたら、あなたの御心が行われますように。私が飲まない限りこの杯が過ぎ去らないのでしたら、しかしここで立ち上がりはしません。ここで立ち上がりはしないんです。これもまた本当に人というものがいかに神様の御前で弱いものかですね。もう弟子たちの方が本当に勇ましかったわけです。あなたが行くところならどこへでもついていきます、たとえ他の人たちがつまずいても私はつまずきません、こんなものはみじんもイエス様の中にはないんです。こういうものはみじんもない。イエス様はもう本当に父なる神の前でその人間としての弱さ、これはもうその深みですね、よく自ら知っておられますから。涙と叫びを持って神様に救いを求めたとヘブライ人の手紙にはあります。私たちに救いを与えるために救いを求めたんです。私たちに救いを与えるために、もう弟子たちはもう最初はびっくりしましたけれども、イエス様がもう祈っておられるその姿、まあ、おそらくどれぐらいの時間祈っていたか分かりませんね。どれぐらいの時間、最初はびっくりしたでしょうけれども、体も疲れてるし、イエス様が繰り返されるそのような神様とのやり取りに、もう緊張の跡は緩んで、もうすっかり疲れて眠ってしまったとあります。まあそれもまたその通りだろうと思うんですね。そうしたら三度目も同じ言葉で祈られた。そして弟子たちのところへ戻ってきて言われた。あなた方はまだ眠っている、休んでいる時が近づいた。人の子は罪人たちの手に引き渡される。立て、行こう。見よ、私を裏切る者が来た。立て、行こうであります。ここには計り知れない平安があることを私たちは見ると思います。覚悟を決めたのではありません。覚悟を決めたのではありません。御心の中でイエス様がもう父なる神と心を一つにするお方として平安を持って歩み出しています。あの弟子たちと一緒に嵐の中でですね、船がもう沈みそうになった時に眠っておられた、たもとで眠っておられたのと同じ平安です。あの時イエス様はもう死にそうだという弟子たちになぜ怖がるんだとこう言いました。 もしここで弟子たちがイエス様にやっぱりそれだけ苦しいんだったら、それだけ悩んでおられるんだったら十字架やめましょう、もうイエス様違う道があるんじゃないんですか、こんな中途半端な助言をですね、もし弟子たちがしたら、なぜそんなことを言うのか、サガレサタンとまた叱られたことと思います。これが平安です。御心の中を歩む平安です。私についていきたいなら自分を捨て、これはもう第一のことです。自分を捨て、イエス様も捨ててます。イエス様はもう最初の最初から捨ててます。私は自分では何もできないとおっしゃいました。ヨハネによる福音書の5章の30節、私は自分の意思ではなく私をお使わしになった方の御心を行おうとするのだとおっしゃいました。こういう意味で死なる神と一つなんです。自分を捨て、自分の十字架を追ってというのは、主の御心のままに歩むときに何があろうともその御心の中を父なる神に信頼して歩むということです。何があろうと、まあ、これは十字架と言いますから私たちは緊張しますが、聖書の中で繰り返されている信仰の姿でもあります。私は死の影の谷を行くときも災いを恐れない、あなたが私と共にいてください、こういう信仰の姿です。だから軽いにと言っておられるのはイエス様の場合は本当にシンプルなんです。死なる神の懐に安らうこと、これがイエス様の2です。それ以外のものを背負ってですね、あれも悩むこれも悩む、こういうふうな2をこう捨てることがイエス様の姿です。死なる神に信頼することだけがイエス様の、あるいは人々からあざけられたり低く見られたり、あるいは持ち上げられたり持ち下げられたり、こういうこともありますけど、イエス様にとっては区引きは死なる神の区引きだけです。このお方に従い信頼する区引き、人の誉れは受けない、褒められようが、あるいはけなされようが、あるいはあざけられようが、このようなものには縛られない。だから私の区引きは追いやすく、私の荷は軽いです。シンプルです。私たちはいろいろなことで複雑に悩んだり複雑に考えて、なんとかうまくことを運ぼうと悩んだり、また自分にはもうどうしようもできない明日明後日のことも考えたりですね、もう今日のことだけもたくさんなのに明日明後日のことも考えたり、あるいは自分のことだけでも精一杯なのに、この音にもこの人どうしようかとかですね、あるいは自分自身の愛する本当に友人や家族や本当に自分の分を超えたところで本当に複雑に苦しんでしまいます。イエス様の追っておられるにはシンプルです。死なる神の御心に信頼するです。またここに従うです。世が与えるような平安ではありません。でも確かな平安です。私たちはいろいろなことが起きてくるとそのことに心が釘付けになりますけれども、そのことだけに関わってはいられません。いろいろなことが周りで起きてくるし、また時代の変化もあります。あのこともあればこのこともある。いつも時代でも平穏無事の中でこのことだけに集中するようにですね、私たちは生きていくことができない。たとえどのような問題があったんです、世の中も大きく変わっていきます。でも何があろうが、何があろうがあなた方は戦争も忘れ、国が国に敵対して立ち上がったり、あるいはあちらで飢饉、あちらで地震、いろいろなことを聞くだろうが、恐れてはならない。世の終わりにはそういうことは起こるに決まっているが、恐れてはならない、慌ててはならない。目を覚ましていなさい、目を覚ましていなさいとは、父なる神の御心に対して、そして父なる神に対して、キリストに対して、神様の救いに対して目を覚ましていなさいです。目を覚ましていなさい。まあ今日こう学んでですね、 さあここから神の御心に安らえる私たちでもありません。それが人です。イエス様はそのような私たちの人としての弱さに同情することができる。それもただ同情してですね、大変ですねという同情ではありません。わかりますよその気持ちという同情ではありません。ご自身が試練を受けて苦しまれたので、そのような人々を助けることができる、こういう同情です。私たちはそのような中で複雑に神様の前で悩むかもしれません。神様の懐に近づくといって、私の祈り、私の信頼を神様がイエス様のように全て受け止めて受け入れて私のための最善を成してくださるお方か、こう疑う心も生ずるかもしれません。しかし聖書に書いてある通り、イエス・キリストが私たちの罪のために十字架で死んだ。この土台があるなら神との間に平和があります。とことん死なる神に信頼することができる、とことんこの父なる神に期待することができる、イエス・キリストに期待することができる、その御心にとことん信頼して裏切られることはない。これであります。またイエス様は弟子たちにこうおっしゃいました。まあ起きていろと言われても眠ってしまう弟子たち、本当に疲れていたし、またイエス様のようにはこの事柄に向き合うことは難しかったことと思います。41節を見るとこうあります。誘惑に陥らぬよう目を覚まして祈っていなさい。心は燃えても肉体は弱い。この御言葉を心に留めたいと思います。キリストの霊がその人に宿るならば、その霊は新しくされます。そして成長します。以前には分からなかった神様の御心を知るようになります。また以前には神様に信頼したり従うことにおいてとても曖昧だったものが、その明瞭さを増すこともあろうと思います。しかしどのように内なる人がそのように、その魂が、その霊が神様によって強められ、この燃えるというのは張り切るということでもありますから、イエス様についていこう、神様に従おう、こういう心が燃えるということでありますが、たとえどのようにそれが燃えても肉体は弱い。その霊にふさわしいような私たちの体ではないということです。やがてこの霊にふさわしい体を主は与えてくださると約束しています。でも今はキリストを知る以前のいろいろなものに馴染んだですね、アダム以来の体の中にこのキリストの霊が宿っているありさまです。だから心は燃えても肉体は弱いです。じゃあこの肉体の弱さを克服して主の御心の中に従い、そこに信頼して安らぐ道筋を行くためにはどうすればいいのか、どうすればいいのか、その道筋は単純です。目を覚まして祈っていなさい。自分ではどうしようもならないということです。自分ではどうしようもならない。私を離れてあなた方は何もできないです。しかし私につながっているなら豊かに身を結ぶ。その体はとことん弱いかもしれないが、その内なる人を強められて、その体もまたその霊の導きに従うようにされていくというわけです。なお弱く過ちも犯すでしょうが、その体はその霊の導きに従わせられていくということ。またこの戦いは、この弱さはですね、進めば進むほど一層覚えるんではないかと思います。誰がこの死に定められた 体から救ってくれるだろうか。これはパウロの叫びですね。あのパウロの叫びです。霊が生きれば生きるほどそれに反する体のその弱さは明瞭になるというわけです。イエス様が血の汗を流して祈ったのはその体の弱さを知ればこそです。で、自分ではどうにもならないからこそです。父なる神に求めなければ何もできないからこそです。そういう体の中にあるからこそです。しかし同時に聖書はこうも約束しています。最後にローマの信徒の手紙の8章の御言葉を読んで終わりたいと思います。ローマの信徒への手紙の8章ローマの信徒への手紙の8章の1節から11節まで長いですが読ませていただきます。霊は生き、そして肉は弱い。しかしそこに希望があることがここで約束されています。しが従って今やキリストイエスに結ばれているものは罪に定められることはありません。キリストイエスによって命をもたらす霊の法則が罪と死との法則からあなたを解放したからです。肉の弱さのために律法が成し得なかったことを神はしてくださったのです。つまり肉を罪を取り除くために御子を罪深い肉と同じ姿でこの世に送り、その肉において罪を罪として処断されたのです。それは肉ではなく霊に従って歩む私たちのうちに律法の要求が満たされるためでした。肉に従って歩む者は肉に属することを考え、霊に従って歩む者は霊に属することを考えます。肉の思いは死であり、霊の思いは命と平和であります。なぜなら肉の思いに従う者は神に敵対しており、神の律法に従っていないからです。従い得ないのです。肉の支配下にある者は神に喜ばれるはずがありません。神の霊があなた方のうちに宿っている限り、あなた方は肉ではなく霊の支配下にいます。キリストの霊を持たない者はキリストに属していません。キリストがあなた方のうちにおられるならば、体は罪によって死んでいても霊は義によって命となっています。もしイエスを死者の中から復活させた方の霊があなた方のうちに宿っているなら、キリストを死者の中から復活させた方はあなた方のうちに宿っているその霊によってあなた方の死ぬはずの体をも生かしてくださるでしょう。心は燃えるが肉体は弱い。これは現実ですが、そこにとどまりません。霊が死ぬはずの体をも本当に治め、また最終的には主がそれにふさわしい体を与えてください。これが福音であります。お祈りいたしましょう。主イエスキリストよ、あなたが世の光としておいでになり、命となり道となり、私たちを真の神に立ち返らせ、その懐において生きるようにと、常しえに生きるようにと、すべてを整え救ってくださるこの恵みを感謝いたします。今しばらくの間はいろいろな試練の中で悩まなければならないことと思いますが、そのすべてにおいてあなたが私たちを力づけてください。私たちのうちに命となってください。望みとなってください。道を示してくださることを感謝いたします。心は燃えても肉体の弱い私たちは本当にその道を歩むことに繰り返しつまずきを覚え、またたじろぐものでありますけれども、どうぞ主よ、 恵みによって日々に強め、また恵みを求める心をますます確かなものとしてくださって、主イエス・キリストに学び、その軽い荷を、また負いやすい首輝きを私たちもまた負うものとさせてください。主イエス・キリストにおいてあなたが私たちに望んでおられることは喜びであり感謝であり祈りであることを思います。どうぞ主の民をこの天の富で、また霊の祝福で満たしてください。それに添えて全てを与えてくださるようお願いいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。